30代プログラマー男性です。現在 IT で席を立っているんですが、フィギュア制作でも収入を得たいと思っています。フィギュアは粘土から自分で作っていて、二次創作作品の画像を X に上げて人形が先行くか 3D ソフトなども使い、公式フィギュアが原型師になろうと思います。粘土では結構うまくフィギュアが作れました。フィギュア業界はニッチな世界なので、この方法で人気もお金も得られそうですが、どうですか？うん、無理だと思います。食うことはできると思いますけど、まあ、じゃあフィギュアの、グッドスマイルカンパニーさんというところはフィギュアを作って売ってますけど、じゃあそこの原型師さんで、この原型師さんがすごいから買おうというより、やっぱりそのキャラクターが人気があるから買おうのが多いんですよね。まあ、もちろんその名のある原型師さんがいて、この人が作るとすごいよなはあるんですけど、基本的にはやっぱりそのアニメキャラクターありきの問題なので、そうするとその版権をちゃんともらえるかどうか、要はその今勝手にやってるのって、どちらかというとその権利者のおめこぼしでやってる違法なフィギュアを作ってる状態だと思うんですよ。要はじゃあドラえもんのフィギュアを作りました、すごくいいのができたんですよって言ったとしても、それはその小学館とか藤子不二雄プロダクションの許諾を受けないでやってますよね。ある種の違法フィギュアですよねという状態なんですよ。で、合法にしようとすると、やっぱりそれなりの企業が関わって原型師として入ったとしても、その原型師を名前を入れたというよりは、むしろそのメーカーの力で売れたという形になってしまうんじゃないかなと思うので、で、あとその原型師、原型を作ることと、あとその、なんだろうな、その原型の型がちゃんと抜けるようになることっていうのが結構違うみたいな話があって、要はその、原型自体を作るということは、頑張ればそこそこできるんですけど、でも実際、その、フィギュアになるものというのは、プラスチックで、その、まあ、そのパーツが作られるんですけど、でそのパーツというのはちゃんとパコって型が抜けるような形状にしなければいけないんですよ。なので、純粋な球というのをフィギュアで作ることはできません、基本的には。なので玉に見えるやつっていうのは半球と半球が重なった形でパーツを作って、それを組み合わせることによって玉にするっていう形なんですよ。要はそのパコって物を抜くっていうのがあるので、こうじゃあまあバケツに砂があって、でそこで型を作って、でそこにこうプラスチックの溶けたものをドロドロと入れて、でそれを固めるので、反対側にした方にポロッと取れなきゃいけないので、なので十字の形のものとかをその型で作ることはできないですよ。要は抜けないから。十字の真ん中で半分に切ったものをこうパコってくっつけて十字にすることはできるんですけど、要はプラスチックの塊を十字にしたとしても下から抜けないじゃないですか。ここでこの横の部分が引っかかっちゃうので。なのでその原型師の人っていうのは、型を作るときにどこを切るべきなのかっていうところも意識して作ったりするんですよ。要はそのいいフィギュアを作ればいいよねというだけで、そのフィギュアの原型は作れるんですけど、ただそれを大量生産するために型を作るときに、どういう型にするために、じゃあここを半分に切って、でさらにそのプラモデルとかやってた人だと分かると思うんですけど、その型をもう半分にするのと一緒に溶液を入れるための穴というのもなきゃいけないんですよ。なので例えばじゃあプラモデルとか買うと、そのライナーって呼ばれる枠ができるじゃないですか。枠の間にそのプラスチックのものがパーツがいっぱいくっついてるみたいな、っていう感じで、枠っていうのはプラスチックをドロドロと溶かして入れるための通路なんですよ。なのでそのフィギュアのパーツっていうのも、必ずその通路、そのプラスチックが通るための通路の穴をどっかに作らなきゃいけないんですよね。っていうところの、そのコツとしてこの穴をどこに隠すべきかとかっていうのも考えて作らなきゃいけないので、なのでそのプロとして食っていくっていうのと、その原型として可愛いかっこいいものを作れるっていうのはまた違うスキルになってくるので、なのでそこまでのスキルまで考えると、やっぱりどっかの会社に所属しないとそこまでのスキルは手に入らないんじゃないかなとは思いますけどね。はい。あとそのグッスマの偉い人と話をした時に、そのやっぱりグッスマのフィギュアをちゃんと出せるのはその偉い人がいるからだよねっていう話があって、そのなんで偉い人がいるかどうかと、そのフィギュアが出せるかどうかと。でその偉い人、まあ秋さんって言ったんですけど、その秋さんがいなくてもいいフィギュアは作れるんですよ、問題がなければ。でただそのフィギュアの原型師がすごいいいポーズだと思ってもちょっと違和感を感じると。でその違和感というのが手の動きとか、そのなんか多少の肘の動きとかで変えられるんだったら変えるんですけど、そもそも腰の位置が間違ってるよねという場合に変えられる判断ができる人っていうのが少ないんですよ。 要はそのあのフィギュアの粘土で原型を作って、じゃあなんか手の動きがちょっと変に見えるよね、では手の角度おかしいよね、あこの角度はおかしいな、ポージングで腰の位置が、腰の位置が明らかにずれてるから、これはもう全体の腰、体の芯の部分から作り直さないと、やっぱりこのポージングの違和感ってなくならないよねってなった時に、その原型師よりも偉い人がこれはダメだよ、出せないよっていうのを言わなきゃいけないんですよ。でもやっぱり自分で思い入れがあって作ってたもので、でその原型作るのにやっぱ1ヶ月とかかかってたりするわけですよ。でもはい作り直しって言われたら、いやいやいやってなるじゃないですか。でなんとかそのだから手とか足とかその変えやすいところで変えようとするんだけど、でもやっぱり小手先で何ともならない時に、偉い人がこれはもう根本から直さないと直らないよっていう判断をするっていうのがやっぱり必要で、なんでその問題なく作れてる場合は偉い人って言われるんですけど、問題があるよねっていう時に、やっぱりそれがこれはダメだっていう人が必要。なんかその映画監督ってあの基本的には一番偉いって言われてるんですけど、でも最終的に映画監督が撮った映像を切る権限っていうのをプロデューサーが持ってるんですよ。それは映画監督が出したいものを出せばいいじゃん、映画監督が作りたいものをみんな見たいんだよって言うんですけど、そうじゃないんですよ。なんだかんだ言ってやっぱ商売としてこの分数に収めなきゃいけないとか、このタレントにこの見せ方をしてはいけないとかっていう、そのアーティスト、クリエイターとは違う。なのでそのものづくりでいいものができたから必ず売れるだろうとか、ビジネスがうまくいくだろうっていうと、そういうものでもないっていうのがあったりするので、なのでその企業体がやるということの重要さというのはそういうところにもあるんじゃないかなと思うんですけど。